もう少し飲む？
終電間に合うの？
いやまだあるから大丈夫だよ。もうちょっとだけね、ちょっとだけ行こうよ。
そうやっていつもさ、朝まで付き合わされるんだからさ、いや今日は帰るってはっきり言えたらいいんだけどね。
人生なんてずっとミリオンクロスロードだよ。
だよな。
池袋交差点24時。
はい、どうもバトです。
あ、どうもバトです。
どうもね、梅雨真っ盛り。
まあ早く開けてほしいね。サウナでもさ、
サウナ
おばちゃんたちがやっぱ梅雨の話しててさ、
梅雨の話してるの、
まあ、随分前にしててね、うん、梅雨もう俺はもう梅雨入ったと思ってたんだよその時期ね、
うん、
でおばちゃんたちが入らないわねってまた言っててさ、
梅雨にね、
やっと九州入ったでしょってその話してて、うんうん、まあ、俺でもないしもうこっちも入ってるぜって思って
くだらんね。
いやでもこれはその時周りもみんなさ70歳の人の中で俺ポツンと一人でさ、
いつもそのシチュエーション、
やっぱ時間なのかな。でまたいい感じだったよ、私この中で一番年上でしょなんておばちゃんがいたんだよ。
いくつそれで。
多分70ちょいだよ。その時ロッドがいいこと言ったんだよ。60過ぎたら一緒よもう。
ロッドっていうのはあれでしょ、タバコ吸いすぎて声が好きだから、
ロッド
君が命名したロッドでしょ。
もともとロッドがね、うん、ロッドともう一人のおばさんがなんかガンの話してさ、関東川はなんか眠るように行くらしいわねとか言って、
そう
で肺がんっていうのはもう殺してくれっていうらしいわね。
苦しくてね、うん、
ロッドが、うん、どうしてそういうこと言うの。私タバコ吸うでしょ、肺炎、あ、私絶対肝臓がいいわって言うんだけど、もう健康そのものなんだ。
顔色いいしね、
顔色ツヤツヤしちゃってさ。
3人組じゃなかったっけそれ。
もう一人いるよ。
おじさんもなんか
おじさんいるよ。あれでしょ、ジャック・ニコルソンでしょ。
ジャック・ニコルソン、
ジャック・ニコルソンはだからすごいダイエットの話の時に、うん、なんかおばちゃんたちが、うん、なんかもうあれだよね、と痩せるのもいいけど本当もう皮とかも余っちゃって困るわよねみたいな話した時に、うん、そのジャック・ニコルソンが、うん、一度伸びたら戻らないって
言ったんだよ。もうそういうもんなの本当に。
いやそれは知らないけどね、戻るでしょ人間の体。
いやだってほら、うん、もういないけどコロンビアレコードのさ、
ナベちゃん
しょ、うん、名前ですか、すんごい太ってたじゃん、
ね、
91年頃ちょうどディレクターやっててさ、
ね、う
ん、で急にさものすごいダイエット始めたんだよね。
すごいすごかったね。
で本当に痩せたんだよ。
痩せた、
半分ぐらいになったんじゃない。
なったよ絶対なったよ
ね。うん、噂によるとほら一緒に社員旅行に行った人とかが、うんうん、一緒に温泉とか入った時に、うん、もう本当顔とか伸びてたらしいよ。
本当、
うん、
でもだんだんそれ馴染んでくんじゃないの。
でもなんかね、一度伸びたら戻らない的な。
なるほどね。じゃあニコルソンも、
ニコルソンもあながち嘘じゃないよ、それ言ってることは。
ニコルソンでも今日頑張っておいてたな。
今日もあったの。
あったよ。
ね、いつのジャック・ニコルソンに似てんの。まず俺それが知りたいんだよね。シャイニング、
いや格好のスノーベだね。
格好のスノーベだよ。一番いい時期じゃん。
いいよニコルソン。
どこが似てんの。
顔だよ。
いい男じゃん。
いい男かもね、あれベンジャー。
うん、でそれなんでそのロッドたちのおばさん軍団に混ざって
んの。仲いいんだよ。
仲いいんだよ。
アイドルだもん。
おばさんたちのアイドルなの。ニコルソンは。
もはや、
あれ小太郎君あれそう言ってなかったっけ、なんか一人かけて二人私たち、
あ、そうそうそう、ずっとすんごい喋ってて、
サウナの中で
サウナがずっと喋ってて、うん、あ、私たち今日何もしてないじゃないですかさ、うん、ロッドが、うん、お口の運動よって言ったの。
お口の運動してるって。うん、もうだから運動いらないと。
あまりにもおばさんの会話だったけど、なんかそれ面白いよね、シンプルで。
面白い。だってローリングストーンズと一緒だもんね、集まっただけでいいみたいなね。
そうそう、
もうなんかしなく
て。俺らが昔だったじゃん、リハーサル。
そう
俺らが暮らすんだと集まるだけでいい。
そう
これたらって全然リハーサルしないですね。だから俺と暮らすんだと集まるだけでいいんだ
って。ヒックスビルに向かってね。すごいちっちゃかったよね、俺たちも。
僕呆れちゃってね。
呆れちゃった、
ね、練習しないよって。
そう、同じリハーサルでずーっとロビーにいんだよ。ずーっと喋ってんの。
テレビでね。
テレビ見て。
あの頃ちょうど昼ドラにハマってたみんな。
そう、昼ドラハマ
ってた。昼ドラ休憩ってなったんだ
もんね。そう
1時半から。
コウタル君がハマってて、これどうなんだよみたいなね。またつまんねえ。ドラマってあれ。
そう。
ね。うん、でそしたら、ね、真白が出てきてね、うん。まだ見てるとか言ってね。いつ練習するのっつったら、コウタル君は、俺たちクラスになると集まるだけでいいんだっつって。ロックなライブやってないそれで。練習不足で。ね、
そういえばさ、うん、昔あれ俺夫婦ごっこしてたの話だっけ。
あ、知らないそれ。何、ちょっと待って、夫婦ごっこ、うん、
夫婦ごっこ。
何夫婦ごっこって。
いやだからあれだよね、遊びだよ。
夫婦遊び、
関係みたいなもんだよ。
関係みたいな遊び。いやだ、まず何歳の時やったの。
5年生かな。
5年生の時の夫婦ごっこ。
そうだ、野外君って友達がいてさ、うん、野外君 の両親のさ、うん、あの寝室があるんだよ。ダブルベッドの。
あ、じゃあ何、その家にまず遊びに行くのか。行くんです、うん、そうすると
そこ寝室があるんです
よ。寝室があって、
でダブルベッドなんだよね。
ダブルベッド、
それいかにもなんかそれっぽいじゃない。
それっぽいし、だからその時代にダブルベッドなんて結構あれだね、なんかハイソサイティだね、
うん、お母さん結構太ってたよね。
関係ねえじゃん別に。そんなお金持ちだったんだよ。
どうなのかな、ちょっと
分かんない。君ちは
分かんないけどさ、うん、でまあそこで
また釣った。
いや俺と矢貝君だけだよ、
2人なんだ。
もうじゃあ夫婦ごっこだから。
夫婦ごっこ
で矢貝が、
矢貝君、
矢貝君、谷の会ね、
谷の会。
矢貝は旦那さん役で、
旦那さんだよ。
俺は奥さんな
の。孝太郎が奥さんなの。俺面白いね、小学校5年の夫婦ごっこ。
まず矢貝君、矢貝君が上半身が裸で
旦那役はまず裸になるの。夫婦ごっこは
ベッドにいるんだよね。
ベッド寝てる、寝そべってるの。
で俺が、うん、あの兄弟で髪飛ばすふりしてんだ。
ふりしてんだ、うん、奥さんだからね、
う
ん、
で、うん、まあ、ベッドにいて、
矢貝君ベッドにいてる、
ね、俺矢貝君横に行くんだよ。
行くんだ、
寝るんだよ、うん、で矢貝君がなんかこうお前みたいな感じでこう来るんだよね。
なんだそれ、どういう展開なんの。
でなんかで俺も抱こうとするわけ。
抱こうするんだ、やばい。しかもここね、
でも俺は今日は疲れてるんだよみたいな感じな、みたいな感じで抱き合って。
抱き合うの。
抱き合うんで、それあーんとか言って、
あーって言うの。
でそこで、うん、終わりなんだよね。
もう終わりは終わりだろうな、うん、
そこまでのドラマ、ね、
そのドラマ、
そこまでは楽しむ遊びなんだ。
何が面白いのそれ。
分かんないんだけど、だから夫婦やろうぜってなんか3回ぐらいやったもん。
それも全部矢貝君が、
そう
旦那で孝太君が奥さんなの。
それで
兄弟の前で髪溶かすところから始まって
、
また一緒、
またパターンは。である日ね、うん、そのベッドで抱き合ってたら妹の秀美っていうのがいいんだけど、うん、秀美がガチャって入ってきちゃったんだよ。
面白いね。
で矢貝君焦って「秀美あっち行ってください」って
焦っちゃった、ね。なんかやっぱ70年代のなんかドラマとかからかなり影響されてるね。
影響されてるよね、
うん、影響されてる、うん、必ずそうだもんね、
うん、まあそれ何なんだろう、あの遊び。
なんで終わっちゃうのその遊びは。
だってそこで以上分かんないわけだ。
分かんないよね、小学5年生あんまりね、うんうん、
そのセリフをなんか多分今
言いたかったのか、ドラマの中で
今日は疲れてるのとかしかも今思い出せないけど、うん、多分なんかいろいろあったと思うよ、当時なりのセリフ、
当時なりのセリフが、うん、その昼めのとこからこうインプットした、
今忘れちゃってるね、
うん、今日ダメなのかみたいな。
そう疲れてんのよみたいな。
疲れてんのよみたいな。小学校5年がやる遊びにしちゃ随分行動だね。
確かにね、
じゃあそれが何、あの小太郎君後のジャニーズごっこにつながるの、
うん、ジャニーズごっこもそうだったね。あれもすごかったね。
ジャニーズごっこ小太郎君だって豊橋のホテルで再現してたじゃん。
そうしてたね、うん、
ちょうどあれ何年だっけ、
89年とかね、
89年、うん、あの博多のライブに行った時に物販で下ろした機材を再度積み込もうと思ったら、あのちょうどあの北浩二さんのね、うん、サイン会用に用意されていた、うん、あれ何、俗光源氏だっけ、
光源氏の俗だね、
続編だったっけ、うん、それを積んできちゃったんだよ間違えてね、うん、俺たちがね、うん、で段ボールだったから分かんなくてちょっと積んできちゃって、うん、で開けてどっかの次のライブは大阪かどっか開けたら、うん、あれ間違って積んできちゃったよって話になったんだけど、うん、まあそんな時代だからなかなか返す、
ね、
手段も術もなく、
う
ん、じゃあしょうがないちょっと読んじゃおうかっつって
サイン入りの本
を、ね、サイン入りの本をその読んだらね、そのいろいろなことが書いてあったわけだね、こう衝撃的な出来事が、あれ結構あの時代すごい流行ったじゃない。
流行ったよ、まあ、暴露本だよね、
暴露本だからね、いわゆるそれの、うんうん、それでそれ空き日だったんだよな、悪いことに。 やることがないからつって、うん、じゃあ再現しようってそこで散々ねくだらな二人で横になってさ言うとか言いながらなんかさ耳元でさね、
あのほらそんなことばっかりしたんだから、あとさもしもシリーズでさ、もしこの時期加藤久志が病気になって入院したらってことで病院のベッドに想定してね、
そう
でリンゴ玉木が当時のディレクターの矢作さんっていうディレクターの役をして、
そうそう手築で踊
ってコンコンってどうぞとか言ってやってやっちゃった、おい加藤この時期来らないで
そうそうそういろんなね想定してね、
いろんなお見舞いにいろんな
人、そうそうお見舞いに人に、例えばディレクターね、
服
部さんが来たらどういうセリフ言うのかなとか言ってね、
また時間はあるぞ、
そう時間はあるぞとか、何だろう、
すいませんみたいな、
そうそうで俺が必ず謝るんで、ね、すいませんみたい
な、すげえ盛り上がりすぎちゃってクレームの電話来たね、
そうホテルフロントからね電話かかってきちゃって、静かにしていただき
たい、あんまり盛り上がっちゃって、
あれ岡山だよね、
バカだねあれ。
赤すぎる、だってクレームの電話来ちゃったんだから、
あとは俺ら岡山でさ、うん、変なドラマ見ちゃってさ集合時間に間に合わないことあったよね、なんか
あった、昼間のドラマでしょ、
刑事物の
ドラマ、刑事物のね犯人が分かん、もうあとちょっとで分かるって時にもう集合時間すでに10分もしてんだよね、
う
ん
う
ん、
そうそう
で、あと5分だってねガッシュッと超長く締めてきてね、うん、そしたらみんなが開口しまう犯人誰だってね
みんな言ってた
ね、みんな言ってたね、
俺も、ま、間に合わなかったっ
す、間に合わなかった、誰もあれ見たいな、
見たいよ、
あれは座った、
あんなことばっかりさ
やってたよ、
やっぱバカだったね、
バカすぎるよ
俺たちも実は
じゃあだってその夫婦ごっこをやってた人だもん
そうだよね、今の小学生とかやんないのかな夫婦ごっこ、
やらないでしょっていうかね、多分あの頃の小学生の方がね、うん、そういうこと情報がないからか、まあ親に放っておかれたからか知らないけど、うん、早く大人になろうと思ったから、うん、結構混ぜたことしてたよ、
そうだよね、
うん、
だって結構中学校の時なんか女の子と電話で話しててそんな話したもんねって話、
うそ
だってさ、
その嫌われちゃうよ、
いや違う中1の時にさ、うん、なんか付き合ってるってわけじゃないけどさ、そのやっぱり女の子いたわけよ、
うん、でもに、
うん、で電話夜中じゃない、夜って話すじゃないちょっと、うん、でさ、うん、その女の子が上手だよね、
上手なんだ、
フレイチ君今私お風呂上がりよとか言ってさ
中1で古市君今お風呂上がり
よ、お風呂上がり
よ、お風呂上がりよっていうの、
俺も調子乗ってた、じゃあもう裸なのかって
さ、うん、裸なのかって
そうよとか言って
んですよ、うん、そうだって、うん、
そんな感じだった
よ、そんな感じなの、
うん、まあ、会えば会ったら別にソフトクリーム食ってるだけなんだ
けど、うん、かわいいね、
うん、何なのあれ挑発が
子供すぐ挑発されるんだって、英語の先生に
も、そうなんだよ、ね、挑発されちゃうんだよな、
でそういう時何まんざらでもないなと思うの、小太郎君は、
え
っその時
まんざらでもないなっていうか、まあまあ、結構いい感じだよね
いい感じなんだ、うん、早いね、中国 1年生の時にそんな会話する、
うん、
もうね、
結構誘惑されるんだよね、俺高校の時も友達に寝てたらお姉さんベッドに入ってきちゃった
それあれじゃないの、禁断のコリコリ、
まあ、まあだから詳しくは話せないけどそれ誘惑されるんだよ、
それ俺も聞いたことあるけど、それはちょっとポッドキャストでも放送できないような内容だったけど、これ藤井フミヤさんのレコーディングの時にね、この話になったらフミヤ君がもう
気
にしないぐらい笑っちゃってレコーディング2時間ぐらいできなかったもんな、モテたんだね、じゃあ
モテたね、そういう意味じゃね、
ね、しかもあれでしょ、小太郎君運動神経めちゃくちゃ良かったから、うん、リレーの選手とかそういうのになってて、うん、走れ孝太郎とかが走るとあれなんでしょ、流されて走れ走れで調子に乗ってすごいごぼう抜きしてモテモテだったんでしょ、
そうですよ、
目白小学校で、
このほら会社のデスクの女の子も知ってたでしょ、俺のこと
知ってたんだ、
ね、
そうたまたま同じ小学校の後輩の人が ね音楽出版社のデスクにいて、でたまたまコレクターズで古市孝太郎と見たら、古市ってあの目白小学校のみたいな話になって俺聞かれて、そうだよって言ったら、あの足の速かったみたいな印象はそれだけかみたいな感じで、おそう速かったのって言ったら、モテたんですよ って言ってたもん。
大変なもんだよね。
だからお風呂上がりよっていうのも信用できるってことですよ。
そうですよ。誘惑のロックンロールだった
ね。誘惑のロックンロールだよ本当に。
結構でもさ、俺ほらもうさ10代からさ、うん、スナックで働いてたじゃん。
も
う
働いてたね。
そうするとさスナックのってさやっぱ10世代年上の女の人とかが誘惑されたもんね。
どういうふうに誘惑されるの？
それはね
具体的にその時代の
地域とか脅されるんだよね。
あったね。
そうするとさその女の人が結婚 してたんだよね、
うん、
私でも今もう指輪外すわ指輪抜いて投げちゃったからピューンって
マジで、うん、投げちゃうの？
投げちゃったよ。
でその後どうするのかってこと？その後が知りたい。俺
も何も気にしなかったよね。だって俺嫌じゃんその年上の人その頃は。
まあね、うん、
で怖くないね。ちょっとなんかさ
怖い
10代だし
怖い。
やっぱ逃げるね。
顔は
綺麗だよもちろん。
もういいじゃん。じゃ
今はそれいいなと思うけど、うん、あの頃は思わないよ
あの子ダメなの？
まあ、
年上のお姉さんが好きだとか言ってたじゃんずっと。
年上すぎるよ。
あそう結婚して指輪投げるぐらいじゃな。
そう、まあ、結婚して指輪投げるって時点で嫌でしょもう俺。
うん重いね。
重いでしょ、
うん、
やだよなチンピラみたいな殴り込んできたら
その後にね。そうだよね。
お前のね年収でいやいやいやあんねんちゃね
お前が孝太郎かいなみたいな感じでね横に揺れながら入ってくれるやつが出てきたそれやだね。でもなんかやっぱりその時代的にもなんかそういう恋愛沙汰こうドロッとしてたよね。
今と違ってさ、うん、エロ本で脱いでる女はみんなブスだったもんね。
ブスだったしさあのパーマがきついんじゃない？
でしょ。でしかもあの、うん、ヘアのところはさ、うん、なんか白いさなんか針でさ、
う
ん、ギシギシってやったりしてきちゃったもんね。
そうなの。
すごい時代
だ。すごい時代だった。
すごい時代生きたね俺らはね。
だからやっぱりああいうところに出る人っていうのは重たいものを背負ってたってことでしょ。
背負ってたんじゃない？
ね、出ざるを得なかったってことでしょ。
なんか事情があって出たし事情があって、ね、ソープランドで働いてたんだよ。
そうだよね事情があってね、
うん、カジュアルフィーリングがない。
今カジュアルフィーリングじゃないね。今アルバイトパートじゃないでしょ、
うん、あの頃はやっぱりさ親父の借金とかさ、うん、いろんなドロッと
した旦那の借金とかね、うん、
本当に
そうだよね。だからこっちも助けてやろうって気持ちでコントロールに買ってたんでしょ。
こっちだって少しエイドも兼ねてエロ
なんだよね、うん、だからこうねスタイル悪くてもドロッとしてでもまあちょっと救われたかなっていう気持ちになったんだよね。
なるんだよ。みんなそうだったね。だから絵本イコールドロッとしたね。重いもんを感じてあげよう。
だから加藤隆さんって俺取材したことあるけど、まるね、全く同じこと言ってた。
そうだよね、
うんうん、やっぱ80年代ぐらいから AV がこうすごいね、うん、流行ってくるけどやっぱ初期のそういうところに出てくる人みんなドロッとしたもん持ってなって、ね、
でもドロッとしてるからやらしいんだよね。
あそうなの、
うん、これだってカジュアルにさ、うん、パンパンって脱がれてもさ、うん、だからどうしたのって思うでしょ。
まあそうだよな、う
ん、ドロッとしたのがさ、うん、親父の借金おめえどうすんねえって言っててやめてくださいっていうところにこうエロスがあるわけじゃん
俺たちの世代だけなんじゃねそういうの。
マジででしょ、
うん、マジででしょ。
そうかな。
今の子供にそれは通用しねえんじゃないかな。
それはさ入り方がいきなりもうね、いいところ入っちゃってるからね、う
ん、でも孝太郎君だってさあれじゃないあのグレートハンティングでさ、うん、って映画でさ、うん、ライオンにさ人食われたってね、うん、言ってあの時みんなセンセーションでさ、うん、みんな驚いたんだよあれ。
俺だって
食われちゃった食われちゃったっつって
映画館で気にしなかったと思って
もそうでしょ。食われちゃった食われちゃってね
糸引いてるねと思ったもんね。
そうね。そしたらやらせだったっていうじゃんあれ。
あもちろん今だったら、うん、やらせな疑惑もあっていくけどね、うん、あの頃はすげえぜと思ってね
思ったよ。でもあれやらせだったって聞いた時本当ショックだったよ、うん、
でも結構あるでしょそれ知ったの。
え、小田君でもいつ知ったのそれ。
最近だって
。俺も最近なんだよだから今までずっとグレートハンティングは俺たちの中で、うん、残酷映画の最高峰だったんだ だよ。それがいきなりランクダウンだよこれ。
ランクダウンだよね、
うん、
グレートハンティング2ってのもできたぐらいだから
2そう
ヒットしたんだろうねあれ。
2が上がるときおかしいんだと思わなかったもんだろうけど。
まあね、
うん、だってこんな何度もライオンに食われてていいのかって思うじゃん。
あれはな怖かったよね。
怖かったよ。
ジョーズのあとやっぱ海怖かったもんね。
ジョーズはだって作り物じゃん。
いやだってサメ来るかもしんねえじゃん
あれそれ14歳のサマーブリーズより前あとか
前だよジョーズ小学校。
あそっか
75年だ
よ。で怖かったやっぱり。
怖いよ。でしかもさ海の方とか行くとさ、うん、やっぱ海の現地のさ漁師みたいなやつがさ、うん、ジョーズもあれだけどなお前ウツボって言われてよお前の指なんて食いちぎられちゃうぞ
ウツボ、
うんうつぼどの辺出るんですかあの防波堤ぐらいにもういるぞって言われて
さ、うん、で近寄れなかった
絶対近寄れなかったもんね防波堤に。
そういうもの
だけど、嘘ばれだって、
うん、その魚見たことあるの？
ないよあ、もう終わりなの？
いいよね、このセリフ、このセリフいいよな、もう終わりなの？
今週あれですよ、いよいよ4回目の
4回目ですよ、
クラトロビューティフルサンデーライブ、
はい、
4回目か、
4回目怖いね、5回のうちの4回だから3度目の正直ってこと
は、4回目は死だよ、
そうだよ
縁起の悪い数字だからね、
本当だよ、日本じゃ超縁起の悪い数
字、昔パチンコ屋も4までなかったんだから、
あ、そうなの、
そうだよ、縁起悪いから、
あ、やっぱそういうもんなんだ、
4番か
ちょっと、だからうなぎ登りで来てるから、
たまには登らせてもらいたいな俺も、
ね、こう最後までね、8月まであるから、
はい、で7月20日には、うん、これ祝日ですが、熊谷ヘブンズロックで、
はい、
ポップだビートだコレクターズだと、
これは俺のね、生まれ故郷、
はい、内輪祭りとコラボしてライブやります、
そう、親戚5人行きます、
はい、5人しか来ないの、
なんかね、みんな忙しいみたい、
ああそうつれないね、う
ん、だって小太郎君の親戚だってなかなか来ないじゃない、
いつ呼んでないもん
じゃあ来ねえよな
23日木曜日は下北沢クラブ系で総理と対バン、
そうですね、
8月7日広島行くぜ、
広島
ピローズと対バン、
ピローズ、
うん、詳しくはコレクターズのオフィシャルサイトでチェックチェック
チェックチェック、
このポッドキャストはインターネットインタビューラジオ周りにボイスウェブのサイトからダウンロードできます、
はい、
アドレスは www、 まあいいか、
うん、
皆さんからメールを受け付けてますと、うん、宛先はブクロ24アットマークボイス -wave.net、
はい、
ね、MP3 はもういらないので、
うん、
よろしくお願いします。
そういらない、もう誰も送ってくんないんだよ、うん、
ね。半分ちょっといじけモード入ってる。
もう超いじけてるよ。もう、
まあちょっと頭きたって
もある。もうむちゃくちゃ頭きたよね。
企画で悪いってこと
ね。全然だってこんな思うようにいかなかった企画ないもんね。
本当だよね。
で一人がさ、ね、
俺
頑張って、ね、頑張ってるみたいなのに、うん、あってもいいよね、小太郎君ね。
まあとにかくまあいいよ、メールでもいいよ。
そう、あ、そう、今これがね、うん、このポッドキャストのおかげでね、うん、サンボマスターの山口と連絡が取れた、
あ、そうなんだ、あいつ聞いてんの、
なんか聞いてるって元気みたい、
あ、そう、
うん、で、まあ、出るっつったらギャラはっつうか ないよっつったら無言になっちゃったんだ、
そっか、
うん、でゴーイングのね、そうはもういつでも遊びに行くっつ
ギャラは、
うん、いらないって、
あ、そう、
うん、太っ腹だ
よ、あ、そう、
うん、だからでもいいっつった、とりあえず二人で楽しくやってればいい、
そうだね、
とりあえずいい、
でも来たやついっぱい来たらしいからね
なんかね、みんなに言われるんで、これでも言われない、
言われんの、みんなに
ものすごいなんかもの期待されてるみたいでさ、
ね、
うん、お茶ぐらいしか出せないもんね、うん、お茶受けもないし、
そうだね、うん、じゃあいっか、
うん、
でもハッピーターンってお菓子あんじゃん、
ある
あれもっと味濃きゃいいのにと思ったらそういうの出たね、
トッピングのね、
ダブルのやつ、
あ、出たよ、
夢が叶ったってことだよね
あの、孝太君何あれ何ハッピーターン何濃い方が好きなの、
当たり前な
の、俺全然今のでいいよ、
ダメ、で昔のハッピーターンはもっと味バラつきあったもんね、
あ、そうか、あれ一つ一つくんで
くるんだっけ、そうそうそうそう、
あんバラつきあった、
あんたに薄いのとか濃いのとか、
でも孝太君今あれだよ、ハートが入って
る
んだよ、
知ってる、今だってさパウダーキャッチ製法っていうので平均的に作ってるんだよ
パウダーキャッチ製法って製法なの、あれ
パウダーキャッチするような表面に仕上がってるんだ
ハッピーターンの、
そうそうそう、だから
改良されてるの、
平均的にキャッチするんだよ、
よく知ってんな、
しかもそれは倍のバージョン売ってるんだよ、
で濃いんだ、
手にもう粉つきまくってんだ
よ、それ迷惑、
あ、俺ダメだ、好きで、で俺スナック菓子嫌いな俺がさ、うん、歌舞伎揚げとハッピーターンには目がないんだよ、
珍しいなでもハッピーターンがさないさ、でスタジオ行くには行くよ、うん、これ必ずお菓子が用意されてるじゃん、チョコレートとか、うん、あそこにハッピーターンがないと信用できないね、
信用できないよもちろんで昔だってあれだよ、うん、俺がレコーディングに行くと、うん、先方が気を利かして歌舞伎を用意してたんですか、
ハッピーターンも、
ハッピーターンなかった、そこはなんか俺ハッピーターンファンって公言してなかった
んだね、ああそうなんだ、俺あのハッピーターンがあるかないかで結構ねスタジオ、いいスタジオか、
でも今ハッピー星がいくつとかあるじゃん、
あるある、
置いてあるハッピーターンが星1個当たり前ですよ、
もうちょっとやるね、
最低4つ欲しいって
こと、4つ欲しい、
まあいいや
ちょっとついでに言わせてもらうけどさ、
うん、
柿の種ピーナッツ嫌いなんでしょ、
そうだよ、いつも全部リーダーにあげてんじゃんピーナッツ
ね、
うん、
俺柿の種マニアじゃん、
うん、
恥ずかしながらさ、うん、ピーナッツとさ、うん、柿の種の比率をさ、うん、ヤフー知恵袋でさ聞いちゃったって
ん、ね、あるんだよねあれね、
うん、
黄金の比率よね、
そう、
うん、
最高の比率はね、
うん、
6対4だった、
6対4ライブハウスのバックみたいな、
そうそうそうそう、64なんだ64これ亀田調べ、うん、でね、 あのね、奈良さんにしたらね、うん、ちょっと減ったんだって。
あ、そう、
うん、だからピーナッツが6入ってると。
いや、楽しいんだね、ライブハウスの今の、
うん、もう比率、爆率はね、多分柿の種から来てんじゃないかと思って。
そうか、そうか、う
ん、
わ、うん、かりました、
うん、だからなんか質問あったら俺たち質問するよりヤフーの知恵袋で聞いた方がいいんじゃないの。
あ、それは言えるよ。
ね、的確な答えはもらえるしね、うんうん、
ただまあね、人間味あふれる答えが欲しかったなってことだね。
あ、そうだね、うん、こう温かみのあるね、
そうそうそうそう、
答えが欲しい場合は俺たちのところに ね、そう、正確な答えが欲しい場合は、
そうそう、だからヤフー知恵袋、俺らの答えを聞いてそれ確認のためにヤフー
知恵袋っていうのもありだね。そうそう、
じゃあ、デザダウンロード。
はい、デザダウンロード。
池袋交差点24時。